聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所は歴代史第2新改訳聖書681ページでございます。歴代史第2 7-12-16、歴代史第2 7-12-16。すると主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また稲子に命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私のために対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今私は、とこしえまでも、そこに私の名を置くために、この宮を選んで聖別した。私の目と、私の心はいつもそこにある。アーメン。本庁の説教は、この地を癒そうと題して、中尾牧師に取り次いでいただきます。
9月11日が、再び巡ってまいりました。2000年9月11日、早くも2年の年月が流れております。2001年ですね、ごめんなさい。グランドゼロもすっかり片付き、そこに建てられます建物の計画もほぼ出来上がりました。ニューヨークもアメリカも早いテンポで日常の営みに戻りつつあります。で、あの日のことは早くも過去になろうとしています。しかし、9月11日を過去のものにしてしまうにはあまりにも早すぎるような気がいたします。あの日に愛する人々を亡くした人々の悲しみはまだ癒されていませんし、また、あの出来事を目の当たりにした人々の中には、今でもポリスカーやファイアトラックのサイレンを聞いただけで恐怖が蘇ってくる、そういう方々も多くいらっしゃると聞きます。9月11日はイラク戦争に道を開きました。イラク戦争は終わったと宣言されたのですが、終結宣言の後もイラクの人々をはじめアメリカ兵や他の国の兵士たちの命が失われ続けております。9月11日はアメリカ中を不景気にいたしました。私たちが生活するシリコンバレーはその影響をまともに受けております。9月11日を境にアメリカの安全についての神話が崩れました。パールハーバーを別にしてアメリカは外国によって襲われたことはありませんでした。ところが9月11日に、はハワイではなくメインランドの、しかもアメリカ第一の街ニューヨークが狙われたのです。誰もがアメリカは安全と信じて疑わなかった、いわゆる信仰が崩れたのです。しかもアメリカの安全を脅かしたのは戦争ではなくテロでした。戦争だったら外交手段によって防ぐこともできるでしょう。 また戦争になった場合を想定して、それに備えていくことができるでしょう。戦略を練って、犠牲を最小限にとどめることもできます。国民が力を合わせて、国の安全を脅かす者に対抗することもできます。しかし、テロは何の前触れもありません。宣戦布告もありません。突然起こります。防ぎようがないのです。あのテロは、アメリカに住む私たちに今まで味わったことのない恐怖を与え不安をもたらしました。またこれを機にマイノリティに対する排斥思想が広がりつつあるような気がいたします。アメリカは様々な民族が平和に暮らしている数少ない国の一つでありますが、9月11日を境に民族や人種の間に不信感が生まれつつあります。テロリストたちはアメリカで飛行機を操縦する勉強をしていたんですが、まあ、彼らがテロリストだとそれは誰も知りませんよね。それを知らないアメリカ人は、その人たちが外国から来て困っているだろうと、いろいろ親切にしてあげたそうですね。お人よしにも程があると思われるかもしれませんけれども、まあ私は、そのお人よしなところ、がアメリカのいいところだと、まあ、いつも思っておるんですが、しかしそういう親切が利用されたということを知った人々は、特定の民族を疑ったり、嫌ったりするようになりつつあります。アメリカは今まで、隣人同士が独立しながらも、でも互いに信頼し合って生活してきた国であります。それが、互いに警戒し合いながら、生活しなければならないとしたら、本当に残念なことであります。9月11日から2年、アメリカは依然として傷ついており、この地は癒しを必要としております。で、今朝の聖書は、ソロモン王様が神殿を建てた時に捧げた祈り、その祈りに対する神様の答えです。で、それを理解するために、ソロモン王様が神殿を建て終えた時に祈った祈りを少しく見ておきましょう。少々長くなりますけれども、大切な祈りでありますので、今7章を開いていただいてますが、6章に戻って、6章からその一部を読んでおきます。6章の24節から30節というところです。お開きになれたでしょうか ?6 章の24から30。またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で御前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって、彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に、雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でも、あなたの民、イスラエルが、おのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。そこまでにいたしますか?ソロモンの祈りはとても具体的ですね。イスラエルが敵地に出かけていってそこで負けたとき、雨が降らなかったとき、飢饉や疫病、様々な食物の 病気がはびこったとき、敵が攻め込んできたとき、様々な災害や病気のとき、民が神に向かって呼び求めるなら、その願いを聞いて救いを与えてください。そう祈っているわけです。ソロモンの時代、イスラエルは平和で豊かでありました。でも、そのような状態がいつまでも続くとは限りません。どの国にも良い時があれば悪い時もあります。やがて困難に直面し、国が傷つき、癒しが必要な時がやってくることでしょう。そのような時、ソロモンはそのような時にどうしたらいいかを知っていました。それは祈るということでありました。ソロモンの祈りを今学んでみますと、何か苦しい時の神頼み的に聞こえなくもありませんね。今テレビで宮本武蔵というのをやっておりますけれども、あの宮本武蔵は、神仏は軽して頼らずという言葉を残しております。つまり、神や仏は敬うことはあっても、苦しくなったからといってそれに耐えるのは虫が良すぎるんだ。苦しい時は歯を食いしばり、人一倍努力し、自分の力で乗り越えていくのだ。そういう意味であります。日本人の多くは、そういう生き方が潔くっていいと、そう考えているようですね。で、ヨーロッパにも、日ごとの恵みを神に感謝するのは美しいことだが、自分たちの問題を神に押し付けるのは醜いことだ、という考えもあるんです。しかし、私たちを深く愛しておられる神は、私たちが苦しみの中にあるときこそ、私たちと共にいて、私たちを強め、支え、導いてくださるお方なのではないでしょうか。神様は言われます。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。神様が私たちに求めておられる信仰、それは私たちがそこそこ善良な生活をしているから、それで満足。あるいは神様に耐えらずともやっていける平穏無事な生活ができているから、だから感謝。そういうこと以上のものではないでしょうか。私たちは自分の力で生きているように考えておりますが、本当は神様によって生かされているのです。そのことを心から認め、神様に信頼しながら日々を生きていく。それが神様の求めていらっしゃる信仰ですね。日々に神様への信頼を忘れなければいいんですが、私たちは時として物事がうまくいっているときは、そのことを忘れてしまうんです。そして、自分の不信仰のゆえに、どうにもならない問題を自分の中に招き入れてしまうんですね。しかし神様は、私たちが自分の蒔いた種で苦しまなければならないときも、その私たちの受けている苦しみを通して、本当に頼るべきお方は神様なのだということを思い起こさせてくださいます。苦しみの時の方が平穏な日々よりも神様の力や恵みをもっと深く体験できるものであります。苦しみの日に神様に祈ること、それが私たちにできる最善のことであります。で、問題にぶつかり、そこで行き詰まった人々は、もうあらゆる手を尽くしましたとよく言うんですが、実はしていないことがあるんです。それは祈るということであります。あのことも試しました。このこともやってみましたと言うんですが、果たして祈りを試してみたでしょうか。どんな方法がダメでも、残された一つの方法があります。それが祈りです。私たちは祈るときに、大抵は膝をかがめ、目を閉じ、手を組んで、そういう姿勢をとりますね。これは、もう私は自分の力では立ち上がれません。 自分では何もわかりません。何も見えません。この私の手は縛られていて何もできません。という、そういう自分の無力を認めた姿勢だと私は思うのです。イスラエルの人々は昔は両手を挙げて祈ったものでありますが、これはもうお手上げですというふうなことを表しているのかもしれません。私たちは祈るとき自分の無力を知らされます。たとえ私たちがどんな状態に置かれても、何ができなくなったとしても、祈ることができる。祈りがある以上、そこに希望があります。祈る人、熱心に祈り続ける人は、誰も失望で終わらないのです。ソロモンはこうも祈りました。それは6章の36節から39節というところですが、彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は人にもいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で、自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って咎があるものとなりました。と言って、囚われていった補修の地で、心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯した、あなたの民をお許しください。ソロモンは、神がイスラエルを様々な苦難から救ってくださるばかりでなく、イスラエルの人々が罪を犯して神に背くようなことがあっても、その罪を悔い改め神に立ち返るなら、神は人々の罪を許し、神の民として回復してくださるのだ。そのことを信じてこういう祈りを捧げていますね。国家や社会の目に見えるものが回復するだけではなく、その社会や国家を形作っている人々の魂もまた回復されなければ、本当の癒しにはならないのです。すべての場合がそうとは限らないのですが、個人の場合でも国の場合でも、人の罪や社会の悪が苦しみや危機の原因になっていることがあります。そのような場合に、私たちが単に問題をかわしたり、また危機を避けたりということだけでは、本当の解決にはなりません。問題の原因である罪を悔い改めること、この危機をもたらした悪を取り除くこと、それが必要なのです。ですからソロモンは、彼らが自ら反省して悔い改め、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言って、心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り祈るなら、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。こう言っているわけであります。神様はこのようなソロモンの祈りに応えて、7章の12節からの言葉をソロモンに与えてくださったのです。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。神の国のように正義と公平が満ちている国はどこにもありません。私たちは失敗し、罪を犯します。そのような私たちに大切なことは、失敗しないで生きるということよりも、失敗した時にどう対処するかということです。 神様に喜ばれる生活は、まあ、できるだけ罪を犯さないようにと、こういつもビクビクしながら生きるというものではありませんし、そこそこ善良な生活ができていればいいというものでもありませんし、また罪を認めないでごまかしながら生きることでも、罪の許しを知らないで絶望の中に閉じこもることでもありません。神様の喜ばれる生活は、自らへりくだり、祈りを捧げ、神の顔を慕い求め、悪い道から立ち返る悔い改めの生活です。個人も国家もそうするとき、そこに癒しと回復がもたらされるのです。ソロモンは、彼らがあなたに対して罪を犯したため、彼らが捕虜として囚われていった場合、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、とそう言いましたが、イスラエルが外国に捕虜になるという出来事が実際にイスラエルに起こりました。ソロモンの死後、イスラエルの国は二つに分かれまして、北王国はソロモンからおよそ218年経ってから、南王国の方は364年経ってからそれぞれ滅ぼされたのです。イスラエルの主だった人々はアッシリアに、またはバビロンに捕虜となって連れて行かれました。南王国がバビロンに滅ぼされた時には、ソロモンの建てた神殿も破壊され、火で焼かれてしまいました。ソロモンは、この宮の方に向かって祈るなら、とそう言いましたけれども、その向かって祈るべき宮も失われてしまったのです。しかし、地上の神殿はなくなっても、神様は天の御座にいて、イスラエルの悔い改めを見てくださり、その祈りを聞いてくださったのです。神はその祈りに応えて、イスラエルの国をもう一度立て直してくださいました。古代の大帝国アッシリアも、バビロンも、ペルシャも、その後起こりましたアレキサンダー大王の帝国も、ローマの帝国も、滅びて再興されることはありませんでした。しかし、あの小さな国イスラエルは何度も何度も蘇っているのです。この地を癒そうという約束の通りですね。神様に向かって悔い改め祈る人々と、その国を神様は必ず癒し回復してくださるのです。この約束はソロモンの時代から3000年経った今も変わることはありません。アメリカの歴代の大統領は、国が困難に直面したたびにこの約束に立って祈りました。特に南北戦争の時、リンカーン大統領は全国民に断食の祈りを要請しました。あの時、多くの戦死者が出たからであります。ベトナム戦争では5万人、第二次大戦の時は31万人のアメリカ兵が命を落としましたが、南北戦争の時は北軍だけで36万人、南軍では25万人、合計61万人、なんと第二次大戦の2倍もの戦死者が出ていたのです。リンカーンは、この傷ついた国が癒されるために、私の名を追い求めている私の民が、自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。この言葉を信じて全国民に祈りを呼びかけたのです。アメリカはその祈りによって南北戦争という未曾有の危機を乗り越え、発展を遂げることができました。アメリカの素晴らしさは、その広い国土でも、国民の数でも、教育レベルの高さでも、経済力でも、軍事力でもありません。アメリカの素晴らしいところは、この地で信仰の祈りが捧げられ続けてきたことにあります。私たちも同じ約束に立ち、個人の癒しを、家庭の回復を、そして社会と国家の癒しを、また回復を祈り続けてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。 主なる神様、あなたが私たちの癒しと回復を願い、それを成し遂げてくださるお方であることを心から感謝いたします。今私たちと私たちの国は傷ついています。9/11、愛する人々を亡くした数知れない方々、イラクでその若い命を捧げた兵士たちの家族のために祈ります。あなたの慰めと力を与え、お一人一人を癒してください。9/11とイラクで負傷し今も病院にいる方々、不自由な生活を強いられている方々を助けてください。襲ってくる恐怖や不安、疑問や憤りから救い出してください。シリコンバレーの私たちはアメリカの経済の落ち込みの影響を受けています。仕事をなくされた方々を助け、仕事を求めて祈っている方々の祈りに応えてください。この国では多くの民族が共に暮らしています。お互いの間に平和と愛と信頼とを与えてください。指導者たちを導いて、国民と世界の平和のために正しい選択と決断ができるように助けてください。アメリカにある一つ一つの教会をリバイブし、人々があなたに対する信仰を取り戻し、道徳を回復することができますよう助けてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。唱詠はプログラムの中にすり込んでございます。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。